はい、こんにちは、大竹誠です。今日は9月の8日木曜日、今日の木曜日は久しぶりです。この方です。
どうも、国民的地元のつれヒコロヒーです。
はい、よろしくお願いします。お願いいたします。そして私の横には、
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山慶太郎です。
はい、涼しくなりましたね。
あっという間に、
ね、えこのくらい。今日は何度あるんだ。25度だって。
25度、ちょうどいい。
25度ってのはこんな感じかね。湿度は 85%。 昨日はでも 100% ぐらいあったんだよね、湿度ね。
まあ雨降ってました、
ね、すごかったけどね。今日はなんか
もう2人とも長袖ですもんね、
う
ん、
今日はね。そうですね、
ヒコロヒーさんもね、
はい、今朝ちょっと寒かったですもんね、うん、
はいはいはい、うん、半袖ですね。
私年中スタジオの中は半袖、はい、外は一応長袖、
うん、あ、そうなんですか。
はい、
ヒコロヒーは休みをもらって、はい、なんかヨーロッパを1週間ぐらいなんか行ってきたみたいだね。はい、
行ってまいりました。
あ、楽しかったですか。
楽しかったです。もう、まあ、6日間ぐらいの休みで、うん、ヨーロッパ中3日4日ぐらい行ってきたんですけど、うんうんうん、フィンランド、スウェーデン、エストニア、デンマーク。
フィンランド、
スウェーデン、エストニア、
エストニア、
デンマーク。
エストニアはバルト三国だよ、ね、
そうです、そうです。バルト三国のヘルシンキから、うんうん、船で2時間、今1時間半ぐらいでエストニアに着くんですけど、うんうんうん、もう船のなんかタバコ吸いまくりですごいんですよ
あ、そう。
なんかさすがヨーロッパという感じで、うんうん、もう船なんですけど、うん、船のまあその外、なんていうんですか、バルコニーみたいな、はい、
デッキみたいなところ、
うん、デッキみたいなとこ出たらもう、うんうん、ほんと2歩歩くごとに喫煙所あるみたいな、うん、全員タバコ。
お前言い過ぎだな、お前。
ほんまなんですよ。
2歩歩いて喫煙所って。
本当ですよ、本当です。もうなんか細いなん灰皿みたいなのがもう、うんうん、もう各所に設置されてあって、あ、なんだこれはと思いながら、うん、バルト海の上でタバコ吸って帰ってまいりました、
う
ん、はい、
そうね。俺もね、もうずいぶん昔ですけど、はい、まあ、イギリスのタクシーの中でね、はい、メイアイスモークとか言ったらね、はい、うん、OK ってスモーキングルームって言われたからね。
もう、うん、喫煙所じゃないですか、じゃあ。
スモーキングルームって言われた
から、ね、タクシーじゃなくて喫煙所やったんですね。
はい、まあそれでもヨーロッパもまあ結構規制は入ってるだろうね、タバコの方はね。
多分なんか逆にっていうか、うん、もう分かんないですけど、うん、なんかその喫煙所が多いことで逆にみんながそこで吸うから、うん、それ以外のとこめっちゃ綺麗みたいなの、うん、感じましたけどね。普通の、
なるほど、
普通のなんか道端とかで、うん、なんか違法喫煙みたいな、なんていうんですか、うん、あれをしてる人はいない。
歩きタバコ、
歩きタバコいない。
なるほど。
みんなちゃんとそのもうめちゃくちゃあるから、うん、
なるほど。
もうちゃんとその手、うん、もう定められたところで、うん、タバコが吸えるというような感じで、うん、よかったです。ちょっと
まあ、世界情勢から見れば、はい、フィンランドなんかは結構今揺れに揺れてる感じの国だよね。
そうですね、うん、
そういう雰囲気みたいなのは感じませんでしたか。
いやー、うん、やっぱり私じゃなければ感じれたのかもしれないんですけどね、
うん、私は、
はい、
うん、そういうことには、
いかんせん、はい、いかんせんお気楽に過ごさせていただいたので、
うん、はい、どんなところを見てもなんか普通の、はい、あの飯屋入ったり普通の酒屋入ったりはしてたの。
そうですね、してました。こう世界遺産を見て回ろうみたいな、ヨーロッパってなんかその都市型の世界遺産、はいはい、その街全体が世界遺産になってるみたいなところが多いということで、そういうとこ見て回りたいなと思って、うん、でまあ、ヘルシンキとかと、うん、スウェーデンのストックホルムっていうところにガムラスタンという街があるんですけど、うん、そこがなんか魔女の宅急便の舞台になってる、舞台がモデルになったみたいな、そういう街なんですけど、うん、そこでなんかジブリを感じながらこう歩いてたら、うん、でそのストックホルムの時に私レンタサイクルしてチャリ借りて現地をチャリでバーって走ってたんですよ、うん
う
ん、
あ、よく道に迷わないね。
そうですね。でなんか、うん、あ、こんな感じなんやつってノロノロこう散策しながらチャリで走ってたら、うん、後ろから、うん、あのチャリに乗った、まあ、おじいさんが、うん、なんかチャリのベルジリジリジリンって鳴らしながら、うん、もうなんか遅いねみたいな多分言われてるんですよ、うん、もう邪魔やどけ、うん、みたいなこと、うん、でなんでそんなこと言われるの。もう確かにこうちょっとねノロノロ走ってたからあれかもしれないけどって言われて、なんかゴミ袋持ったおじいさんも、うん、 朝朝とかって言ってくるから、うん、ちょっとムッとして私、うん、ちょっとこのおじいさんついてったろうと思って、
なんでだよそこが分かんないけど、なんでついてくんだか分かんない、
そのおじいさんが猛スピードでバーって走り出したんですよ、うん、走って、
いくつぐらいの人、じいさん、
いやもうほんと多分80、90ぐらい
の、そんなの、
いやほんとそうです、
ほんとに、
ほんとに、でもわーって言われて、うん、でバーって走り去っていったから、うん、もうついてったろうと思って、うん、バーってついてって、うん、ほんと5分ぐらい必死でバーってついてって、うん、めっちゃ早いからおじいさんが、うん、巻かれると思ってバーってついて
って
、
うん、巻かれるって
ほんと5分ぐらい
必死、向こうも怖くて逃げちゃう
かもしれないですけど
俺がじいさんだったら俺もっと逃げるこんなの後ろから猛スピードで
変なアジア人の女につ
けられて、うん、追いかけられてきた
バーって走って、うんで、なあこのじいさんと思ってバーッとついてってたら、うん、もう5分ぐらい走った後信じられへんぐらい綺麗な丘に出たんですよ、
うん、
でこ何このじいさんと思って、うん、すごいって思う、でそのじいさんがその丘でなんかどこまた、うん、あのなんか仕事ゴミ集めるかなんか分かんないですけど、うん、仕事してて、うん、えなんかジブリの映画みたいと思って、耳をすませばとかで、うん、しずくちゃんが、うん、あの夏休み図書館行くときに、うん、生意気な猫についてってで、うんうん、そしたらあの聖司君がバイオリン弾いてる店にたどり着くっていうシーンがあるじゃないですか、うんはいはい、えなんか本当さすが魔女の宅急便のモデルになった舞台でジブリみたいな経験できたと思ったんですけど、よくよく考えたら私の場合ゴミ袋持ったおじいさんに怒られて爆走してついてったら綺麗なお金出たっていう、なんかそのヒコロヒーバージョンのジブリやったらそんな感じになるんやなみたいな、
うん、えその綺麗な丘ってもうちょっと具体的に言うとどんな感じの丘なの
か、そうですね、もう確かに坂道だったんですよ、うん、もうずっとこう上がりの坂、う
ん、あそれ結構しんどいじゃん、じいさん
もう本当、うん、でもじいさんめっちゃ速いですよ、うん、もうブワーって走って、うん、でその坂道をずっと上がっていったら、うん、本当にそのストックホルム中スウェーデンの街都市を一望できるような、
はい、
ボーって言って、ちょうど夕方ぐらいだったので、うん、日没の夕焼けが落ちていく、うん、その太陽が沈んでいくところも見れてみたいな、うん、であの街中 の、 あのヨーロッパの建物というんですか、うん、ああいうのがボーっと見えて、うん、えここからあの街も見える、あの建物も見える、うん、視聴者とか、うん、なんかあの港も見えるとか、うん、すごいとこ出たなみたいなのあったりとか、
まあすごいね、うん、なんかそれはなんかね、
そうですね、 であとはそのバーとか、うん、まあ平気で結構そのヨーロッパといってもその行ってた、選んで行ってたところがデンマークとかフィンランドとか治安がいいって言われてるところを選んで行ったので、うん、一人で行ってたので、
うん、
でまあ本当にこう実際何日か過ごしてみてもなんて治安のいいところなんだと思ってんで、調子乗って3日、うん、3番ぐらいバーとか行ってたんですよ、である日の夜にバー行ってで、うん、あの普通にビールくださいとか言ってビール飲んでたら、もうその時もまたおばあさん、今度はおばあさんで、うんうん、ほんま80歳ぐらいの現地のヨーロッパ人のおばあさん、うん、
でもなんか年寄りがなんか話聞いてる限りなんか、うん、なんか年寄りが元気そうだね、あちこちでじいさんやばあさんでなんかあちこちにいる感じだね。
確かにヒコロヒーの旅日記ではすごい出てきますね、うんうん、でそのおばあさんがもう多分その地元の方なのかわからないですけど、うん、もうほんま空になったグラス、ビールジョッキみたいな空になったグラス、うん、もう酩酊状態でもうベロベロで、で、うん、入るの、うわこのおばあさんもうベロベロやな、まあ、確かにその時点で深夜1時ぐらいだったんですけど、うん、でもめちゃくちゃ私の方をずっと見てるから、
はい、
なんだろうと思って、うん、なんか恐る恐る、うん、はいみたいな感じで声かけたら、そのおばあさんに、うんうん、イエローって言ってめちゃめちゃ人種差別さそんなことあると思いながら
人種差別よ
めっちゃ人種差別
めちゃめちゃストレートですね、
そうそうそう、ナチュラルにと思いながら、
まあでも そういうお年寄りいろんな経験するとね、
うん、
まああれだろうね、歴史的にもそういうことに なったりするかね、
うん、
なんかこうね、まあヨーロッパのあの辺は、
そうですね、
まあ、あれだよね、
なんかね、そういう歴史もあるから、うんうん、まあ、やっぱり、うん、
ドイツとソ連のね、
はい、
狭間で、
うん、
まあ、それこそスターリンとヒトラーがお互いでこの土地を奪い合って、
うん、はい、
ポーランドとか、はい、あの辺は何度も往復されてるっていう土地だよね、
だからまあそのね、うん、おばあさんでしたから、すごいおばあさんでしたから、
うんうん、
なんかそういうこともあるんだなというふうに思ったりしつつ、
うん
うん、
まあ普通こういうとこ行くとな、女の人だとなんかあそこの食べ物がねみたいな、お前そういうことあんまり言わねえな、
いやそれが
スイーツがどうのとかって話は出てこねえな、
それが本当、うん、自分でも帰ってきてびっくりしたんですけど、うん、私その いろんなとこ見て回るのに忙しすぎて、うん、飯ほとんど食うの忘れてたんですよ、うん、で
食わないの飯、
そう飯食うの忘れてて帰ってきてマネージャーに、うん、あれなんか痩せましたねみたいな言われて、うん、であれと思って確かになんか痩せた気がすると思って、うん、ヨーロッパから帰ってきたって3キロぐらい痩せてて、うん、でよくよく考えてみたらあほんまに飯食うの忘れてたみたいな、でなんかちょっとお腹空いたなと思ったら、うんまあ、昼からビール飲んだりとか、うんまあ、ちょっと市場で買ったチーズみたいなの買ったり、うん、買って食べたりとかして、
うん、美味しかった、
美味しいです、めっちゃくちゃ美味しかった、チーズも美味しい、うん、あの発酵食品美味しいですね、チーズとか、うん、なワインとか、
うんうんうん、
美味しかったですね、あとソーセージも美味しかった、パンとかも美味しかったです、
うんうん、あそう、まあ、そんなの食ってるやな、うん、まああれだよな、あのまあ、はい、なんかあそこのあの美味しいものを食いに行こうみたいな、はい旅じゃなければ別にそんなんで、ね、いいよね、
もう本当タバコ吸えればいいやという感じだったので、タバコ吸えるようなお店だいたいでも吸えたので、うん、そのテラス席だと、う
ん、ああ、
そう、ね、お店が、
まあ、そういうのちょっと日本はね、うん、まあいいんだけど、うん、
まあどっちがどうとかではなくですね、うんう
ん、なんかイメージですけど、うん、ヨーロッパとかってこう室内は禁煙だけど外に出たら大体どこでも吸っていいですよみたいな感じですよね、
本当にそうです、本当にそうでした、うんうんうん、
アメリカはきつかったな、ニューヨークはもう吸うとこなかったな、もう本当に吸うとこなかったな、
やっぱもう禁煙がバッと進んでるんですか、うんうん、アメリカ、
うん、シガレットって書いてある店でなんかあのシガレットって葉巻ねえうん、みたいなところがあって、はい、葉巻吸えるからタバコも吸えるだろうと思ったら、うん、葉巻は吸えるけどタバコは吸えないんだよそこ入ったら、
え、うん、葉巻は 何、うん、何が違うんですか、
分かんない、ね、
まあより香りがいいんで、うん、ちょっとタバコの煙が邪魔みたいな感じですかね、
なるほどなるほど、そういうのがあるのか、
あそうなんだ、
うん、
言葉には不自由しなかったの、
そのそうですね、言葉にはそんなに、うん、まあでもあの、うん、フィンランドその北欧の方だったので、うん、フィンランドの方に行くと、うん、ちょっとこう訛り英語訛りみたいな、
うん、
オールとかっていう、うん、オールっていう英語があるじゃないですか、うん、ALL すべ、うん、てっていう、うん、オールとかは、うん、まあ普通に英語の圏で発音したらオールなんですけど、うん、やっぱあっちの方で行くとあれになるんですよ、そういうなんか訛りがあったりとか、うん、で最初でまあ、現地の人と会話したりとか知ってる時に、うん、あれ何やろうとかはあったんですけど、うんまあ、徐々にこうあ鉛か、うん、鉛がこう強くてこうちょっと耳が慣れないなみたいなのありましたけど、
うん、
でもまあ大体簡単な英語でなんとか行きました、
は
い、
人とあんまり喋れないでストレスとかっていうのはたまんなかった、そういうのはあんまなかった、
でもなんか本当私って調子乗りなんやなと思うんですけど、うんうん、なんかそういうとこ行ったら、うん、ツーリストになるわけじゃないですか、自分のアイデンティティみたいなのが、
はいはい、
でツーリストとして君臨することによってすごいチヤホヤしてもらえるなっていうことに、ね、すぐ気づいて現地で、
うんうんう
ん、なんかすっごい喋りかけましたね、喋りかけて、
あ
であの英語、うんまあ、あの日本から来たんだとか、うん、わージャパンとかってチヤホヤされるのに、うん、味しめて方々でジャパンから来たよ、ジャパンから来たよって自分から言って、うん、わーって言ってみんなにチヤホヤされるっていうのを、うん、もう各所各現場でや
る、なるほど、
はい、
あそうだね、うん、あのまあ そのヨーロッパのその辺の旅は俺は一度きりだけど、
はい
まあ、上岡さんと一緒に行ったんだけど、うん、上岡さん喋ってないと死ぬタイプの人だったね、うん、だからスキューバーダイビング大嫌いだって言ってたんだよね、
喋られへんが、
うん、喋れないから喋ってないと、それで一緒にバス乗って移動してて、はいまあ、俺との話も尽きて言うことなくなったらどうしたかったら、あの人街の看板全部読み始めてさ、
嘘
本当マクドナルドだみたいなこういろんな看板あなんて読むか分かんない、英語読みにもなんかならないような、はいはい、でも大体もうずっと看板読んでたね、あの人、
えそれって、うん、それでも読むってもはや喋るとかじゃないじゃないですか、うん、なんかなんて言うんですか、
う
ん、口を動かす、
う
ん、
そうそうそうそう、
声帯を震わすっていうことが、う
ん、いやよくわかんない、うん、そこら辺までは私は、まあ、深入りはしませんでしたけど、
なるほどなるほど、うん、黙って見てらっしゃったんですね、
ああでもね、あそうやって喋るんだと思って、
うん、う
ん、あ美術館とかそういうのはたくさん行きました。
たくさん行きました。
もう絵画好きの、
はい、
ねえ、ヒコロヒーとした美術は、
うん。美術館もそうですし、うん、なんかあの、うん、その劇場、王立劇場とか、うん、まあその建築 的なその、うんうん、変な建築、うん、なんていうの、変な建築家の人が建てた劇場とか、うんうんうん、その美術館の建物を見るだけでも楽しいとか、視聴者自体がもう本当にもう芸術みたいな、
うんうん、そうだよね、うん、古いものはね、向こうは旧市街とか古いもんね、
そうです、そうそうそう、旧市街です、旧市街、
バッチリ石畳のね、はいはい、とこがあって、うん、まあね、まあ、のウクライナとかもね、そういうとこがバンバンぶっ壊されててね、嫌になっちゃうね、
そうですね、うん、すごくいろんなとこ行きましたね、
はい、うん、あ、まあいい息抜きになったっていう感じだね、
はい、そうですね、
はい、なんかでお前がいなくなったうちに、なんか出てるドラマでお前が死んだとか死なないとかなんかそんな噂になってましたけど、
あ、うん、あの私が朝、うん、日本テレビさんの ZIP 朝ドラマという朝ドラに出させていただいてまして、うんうんうん、であのそこで錦鯉さん、芸人の錦鯉、うん、さんの、たかしさん、ツッコミの方の方の錦鯉、うん、はい、さんの半生がドラマになるっていうドラマだったんですけど、うんうん、それのたかしさんのお母ちゃん役をやらせていただいてたんですよ
そうなんだ、
すごいですよ、私実年齢32歳なんですけど、はいはい、その時の共演者の息子役が31歳なんです、うんうん、実年齢が、うんうん、私どう見られてんねやろみたいな思いながら、
すごい、それなりに老けメイクとかしないで、
全くせず、もうこのまんまで、
は
い、それで、うん、まあ、1ヶ月2ヶ月ぐらいですかね、うん、放送あって、うんうんうん、で、まあ、お母ちゃんが死んじゃうっていう役どころだったんですけど、はいはい、うん、まあ、死んじゃって、うん、っていうことなんですかね、うんうん、それで皆さんが、うん、ヒコロヒー死んじゃったというふうに言ってくださってた、うんうん、
別に炎上してたりはしてないわけね
炎上、
うん、ヒコロヒー死んじゃったみたい
な、なんで炎上するんですかヒコロヒー、知らないまあちょっとね、ヒコロヒーが死ぬんだということで、うん、
はいはい、はいはい、ね、まああれだよね、なんかもう俺も心に余裕がないからあれだけども、そういうふうになんかあれだね、ちょっとまあ偉いね、なんか会社の方もね、休暇取らせてもらえてね、この忙しいのにね、
そうですよ本当に、うん、じゃないともうこいつ暴れ回るんじゃないかって思われてたんじゃないかなって思うぐらい、うん、本当に半年ぐらい前からもうずっとガチガチに調整してくれて、
よかったね、
本当にもうちょっとよく働いてくれた、うん、もうこの夏休みは絶対に休んでくれというふうに、
わ、すごいね、
本当になんか思ったより松竹芸能いい会社やなと思ったりしながら
そうだよね、
うん、もうでも本当1年ぐらいもう働き詰め、
いや、そうですね、まあ、本当に休みないままずっと来たので、
あ、ね、あ、でもな、背中に480万背負ってたからな、うん、
借金額、うん、よう覚えてますね、
うん、それ背負ってたらな俺だって多分馬車馬みたいに働いたと思うよ、
本当借金ある人間って、うん、普通の人の、ね、5倍ぐらい働かないとダメなんですね本当に、うん、残高を見てもね、うん、それってほんまの残高じゃないんですよ、借金あるうちでは、貯金残高、
あ、まだ返せないやつをが頭の中にちょっと入ってるわけね、計算、
はい、当時はですけど、うん、もう今は借金全部返したんですが、うん、働いてる最中、うん、お、こんだけ給料入ってきた、あ、じゃあ今月こんぐらい貯金できるやんと思っても、うん、それはその貯金じゃないので、うん、返さなければいけない額、うん、やっぱもうもっと5倍ぐらい働かなきゃと思いながら、うん、もう1年半ぐらいでしたね、
なんかこんな話してると若い時になんか借金しといた方がいいみたいな話になっちゃうね、でも、
え、どうしてですか、
うん、いやだって慶太郎くんなんかこう見た感じ借金なんかしたことないもん、
基本そうですね、
ほら、
奨学金は借りてましたけど、
奨学金は借金じゃないですよ、
返しましたし、今住宅ローンも借りて、
奨学金は借金なんだよ、
あ、まあその学校からね、うん、こうちょっと一時的に、うん、学費を、
いやいや、いいよ、うちの作家だってついこの間やっと奨学金払い終わりましたとか言って、
うん、22まで借りてでも36ぐらいまで返したんじゃないですかね、うん、ちょっとずつ、ちょっと
ずつ、すごいや、すごいや、
ヒコロヒーだってすごいや、ヒコロヒーだって32
で返した、480万すごいですよ
確かに、もう馬車馬のように働いてましたよ本当にねそういう方が確かに働ける側面もあるのかもしれないですね、
分かんない、何かが背中をね押さなくちゃダメだからね、うん、まあそれが借金かどうかは俺は分からんけどね、
大竹さん、うん、すごい賞を受賞してませんでした、
してませんよ
してますよ、昨日グッドエイジャー賞っていうのを、
ね、
してませんけど、
ね、
第20回グッドエイジャー賞、うん、昨日受賞式があって、
うん、はい、ありがとうございます、
充実した年齢の重ね方をしている魅力的な著名人を表彰する
もの、うんうんうん、めちゃくちゃいいじゃないですか、めっちゃ褒められてるじゃないですか、うんうん、すごい、はい、
3年前に三浦淳さんからいただいた三浦淳賞以来受賞だったって大竹さんにとっては。
あの三浦淳賞はなんかあの変な三浦淳さんのなんだっけデザインした、は
い、
あの
トロフィーみたいな、
トロフィーみたいなで、あれは確かあれだよね、今年なんか一番あのダメな人、くだらない人みたいな、うん、
くだらなかった男にあげる
賞、あげる賞みたいなのでいただいて、うん、あれだよね、吉田照之さんも確かもらってたりしたんだっけ。まあ、そういうので、まあ、そういうのはね、あの嬉しいなと思ったんだけど、今度のはね、あの奥さんに、うん、返しなさいってあなたのような人間がもらう賞じゃありませんって言われて、
返還しなさいと、
返還しなさいって言われましたけどねはいはい、そんなことが昨日はありました。はい、慶太郎君、うん、
はい、まずこちら、うん、今日東京新聞ですね、うん、国葬今日初の国会説明、うん、総理閉会中審査出席へとあります。まあ、今 ただいま行われている途中ですけども、国葬開催への世論賛否が割れる中、岸田総理が国会で説明するのはこれが初めてとなります。うんうん、国葬決定の経緯や法的根拠、総額16億6000万円程度とする費用が妥当かなど、まあ、多くの論点があり、国民の納得を得られるような説明ができるのかが問われますと。
はい、今日 やってんのね。
まさに、はい、今やってますね。
はい、はい、はい。
ちょっとそれに関連してなんですが、これは日刊スポーツの政界地獄耳ですね、国葬理屈じゃねえんだよという、まあ、見出しが出てるんですが、今日、まあ、衆議院の議員運営委員会は元は安倍元総理の国葬に関する閉会中審査を開きますと、岸田総理と官房長官松野博一さんが出席する、うん、で6日のスマートフラッシュによると、当初は内閣と自民党の合同葬という形で進めていたが、党副総裁麻生太郎がこれに反対、岸田に3回も電話し、最後にはこれは理屈じゃねえんだよとひっくり返したという。閉会中審査ではなく国会で国葬を進言した理屈じゃない部分を解説していただきたいものだと書いてあります。
まあね、政界地獄民はこういうふうに、どっかからあのニュースを取材してきたっていうことだよね。はい、はい、次です。
次です。次、読売新聞ですが、うん、まあ、ついに円が144円台を突入しました。24年ぶりの円安水準ですが、うん、こちら読売新聞は円継続、緩和継続で標的という見出しが出てるんですが、円安が止まらない。円相場は6日から7日にかけて一夜で2円以上円安ドル高が進んだ。日本銀行は景気下支えを重視して大規模な金融緩和を続ける構えで、アメリカとの政策姿勢の違いは鮮明だ。ドルを買う対象通貨として円が標的となっていて、急速な円安に対し政府日銀が打てる手は乏しいと書いてあります。
はい、
そしてこちら朝日新聞です。見えない完成、地元に不信感、青森6カ所再処理工場26回目の延期と、青森県6カ所村にある使用済み核燃料再処理工場の完成時期について、日本原燃は7日、県と村に対して予定していた2022年度上期から延期すると報告したと。延期はこれで26回目になります。新たな完成時期は原子力規制委員会の審査の長期化によって現時点では示せないとしていて、審査状況などを見極めた上で年内に公表するとしたとあります。はい、
慶太郎君、この再処理工場ってできるって何年ぐらい前から始まってた
の？これ、あの工事の着工が、うん、まあ、1993年からと、
1993年から始まって今2022年だよな。
はい、はい、まあ、29年ですね。はい、
それもなんかあの完成するって言ってダメだっつって、なんか何回延期したんだっけ。
26回目今回ですね。
これ本当できるのかね。
まあ、延期を繰り返して建設費も当初の7600億円から 3.1 兆円に拡大しています。はい、
それが私たちの電気代に上乗せされてるっていう話ですよね。はい、
はい、そして東京新聞、敵基地攻撃見えぬ議論、これ今日の東京新聞の一面だったんですが、敵基地攻撃能力保有の是非が焦点となる国家安全保障戦略など3文書の改定に向けた有識者会合に関し、政府は今月要旨を公表したが、合計17回の会合のやり取りがひとまとめにされ、誰がいつどんな発言をしたのか特定できない。政府側の考えを示す発言も記載していない。 ない、うん、戦後の安全保障政策の大転換につながる課題にもかかわらず国民の目が届かないところで議論が進んでいて、専門家は検討過程の信頼性が失われ国民の支持は得られないと批判しているとあります。まあ、政府にとって都合のいいところだけをピックアップしている可能性もあるということですね、う
ん
う
ん、はい、中会の中身は誰がないとか何も見えないということだ ね、
じゃあ、はい、そしてこちら毎日新聞です、うんうん、ロシア北朝鮮に砲弾提供要請、アメリカ政府分析、物資調達困難かとあります、うん、まあ、対して北朝鮮への石油提供再開の用意、うん、ロシア外務省局長という見出しもあります。
はい、そこまでですか。
はい、
うん、はい、それじゃあ最初の方にちょっと戻ってください。
ひとまず閉会中審査ですね、うんうんうん、まあ、これは国葬なぜ安倍氏だけ、うん、やるのか、基準や根拠は何なのか、費用の支出、結局これはいいことなのか、思想信条の自由はどうなのか、まあ、いろんなこう論点はあるんですけど、まあ、これに関してはまあ今行われている途中ということで、また明日やりますかね。はい、
はい、ね、どうなっていくんだろう ね、本当になんかこう、まあ、いろんな識者の声を聞いてるとこう、まずこの法的なことがね、
はい、
ちゃんとはっきりしていない中でっていう話だね。
そうですね、
うん、
まあ、基準や根拠というところで論点の一つ、これ東京新聞書いてますが、うん、政府は内閣設置法と閣議決定を根拠としているが、国葬の基準や国葬を明示した法律がなく曖昧であると、うん、で国として行うにもかかわらず国会にも諮らず、うん、内閣の一存で国葬を決定した、うんうん、まあ、これに対して岸田総理がどういう説明をするかですね、うん、
このいう問題も随分やっぱしあれだよね、過去振り返ってみると結構曖昧なまま来てるっていう感じがするよね、うん、旧統一教会の問題の方もそうだけど、やっぱしあれだよね、反社会的な集団っていうのをどう規定するかっていうのも、うん、
はい、
まあ、これを取り締めのヨーロッパではオクト法っていうの、はい、まあ、カルト法っていうのをね、うん、ちゃんと決めてこれに抵触したらダメですよっていうのをちゃんと決めた方がいいよね、はい、うん、まあ、それとは別にこう宗教の自由、信教の自由っていうのはあっていいんだけど、うんうん、どういうことしたらダメですよっていうのを、まあ、決めるべきだよね。国葬の方も、まあ、これなんかあれだよね、時間がすごく短かったよね、確かお亡くなりになってから時間が経ってないよね、14日ぐらいに決まっちゃった話で、
はい、
この辺の議論ももうちょっとこうこうこうだからって論理立てて話してもらわないと、うん、なんかこうね、閣議決定と総理の一言でこういうのが全部決まってっちゃうんだっていうと、うん、ちょっと話が違うよなと、うん、
ですね。で、まあ、決定が早く、うん、まあ、ようやく今日国会で説明する、うん、まあ、この間、はいはいはい、かなりの時間がありましたからね、
うん、順番が逆だよね、こういうのがありました、皆さんこれをこう閣議決定で、うんうん、今度国会で話しまして、でこういうことになりましたぐらいのことがあってからの話でいいと思うんだけど、まださっきも言ったけどルールも決まってないと、うん、でそれを国葬にするのか、なんか国葬儀っていうなんか新しい今言葉が生まれてて、まあ、それともなんかこう、まあ、今までの大平さんとかいろんな方はあれだよね、そういう形、
内閣合同葬とか、
合同葬とかそういう形になってない、
は
い、
佐藤栄作さんは国民葬という形で、うんうん、はい、
だからこれ決まってないから余計ややこしくて、まあ、それでなんかやりますよって言っちゃってから議論をするっていうと逆さまな議論になっちゃってるよね、うん、みんなのなんていうの、しかもあれだよね、これアンケートとかでは反対の人も半分を超えてたりするっていう、はい、新聞の記事があったね、うん、余計になんでそんなに早く決めちゃうんだっていうことになるね、うん、
はい、まあ、どういう質疑が行われるのかというのが注目ですね、
はい、
そして続いてがまあ円安ですね、はい、
うん、
まあ、アメリカとの政策の違いが鮮明になっていて、うん、まあ、ドルを買う対象通貨として円が標的となっているということなんですが、
うん、
まあ、どうしてこんなにまた一気に円安が進むのか、背景にあるのが短期的な利益を担う、これ読売新聞ですが、うん、短期的な利益を狙う投機筋の動きだ、アメリカ連邦準備制度 理事会、まあ、アメリカの中央銀行にあたるところですが、だから利上げに動くのに対し日銀は当面低金利政策を続ける方針を掲げる。日本政府日銀は為替介入も利上げもできないと見られている、うん、政策を見透かして円が安心して取引できるターゲットになっていると専門家の方は答えています、うん、まあ、ちなみに国際決済銀行によると主要な世界およそ40カ国地域の中で今年1月から7月に政策金利を引き上げていない中央銀行は日本、中国、トルコなどに限られ大半が利上げに進んでいると、
うん、はい、これ、まあ、森永さんの見解ではまあ、年内いっぱいは続くかもしれないけどもそこで収まるんじゃないのと、あ、いうことを森永さんはおっしゃってるんだけど、うん、それはあくまであれだよね、アメリカが利上げをしなくてこれからアメリカがちょっとバブルってるんで、はい、少し戻してくるだろうっていう、
まあ、利上げをしていく中で、うん、アメリカの景気が、うん、まあ、少し冷えてきてっていう中で、うんうん、円安も落ち着くんじゃないかっていう、うん、ないかっていう、
だから、うん、円安が止まるっていう見通しなんだけど、まあ、別の見方では、うん、アメリカがそうしなければアメリカ利上げしても、まあ、物価がまあ上がるけど物価は 8% ぐらい上がるんだけど給料も 5% ぐらい上がってると、まあ、両方ともまあ差はあるけど上がってんだから、うんうんうん、このまま行くんじゃないのっていう見通しも業界にはあるわけだよね、はい、うんうんうん、まあ、それどっちになるか僕は全然分かんないけど、まあ、どっちにしてもアメリカ頼みみたいなことになっちゃうよね、うん、それ見てて下がってよかったねみたいな、うん、さっきも最初に慶太郎君が言ったみたいに日本は自分じゃどうにもできないのかと、うん、何も手打てないのか、はい、もう安倍さんと黒田さんがね、うん、まあ、量的緩和で異次元の量的緩和っていうのを3年間やって、うん、これで戻ってくるんじゃないかと、消費者物価上がるんじゃないかって言われてたのが、うん、まあ、結局3年間異次元の緩和してもあんまり戻んなかったと、
まあ、結局まあそれが今9年ぐらい続いているっていう、
はいはい、ずっと続いてると、心配なのはいろんなところが心配で、まあ、これでまたねアメリカがこう切り替えて円高になっていけばいいけどこのままでいくと日本は物価は上がって給料が上がらないっていう状態が、まあ、スタグレーションっていうの、うんうん、まあ、この状態が続いてしかも、まあ、今円安いから日本の土地だとか日本のそれぞれの企業だとかこういうの安いぞ今日本はっつって、うんうん、どんどん買われちゃうんじゃないかと、うんうん、
まあ、単純に今ちょっと3割引きみたいな年初に比べるとまあ円の価値が3割ぐらい下がってる、まあ、3割引きぐらいの感覚でまあ海外の人は見てることになりますよね。
そりゃ今こう、まあ、日本の企業、日本の土地、日本の不動産、もうこれ全部なんかこう買い時だよみたいな話が
確かに
世界に広まっていくと、もうだから表向き日本企業の名を語っていたとしてもそれは外資が占めてる会社になるか、うん、それとも日銀が買い支えてるから、うん、日銀のなんていうのが大株主の会社になるかみたいなことになっちゃって、うんうんうん、立ち行かないんじゃないかっていう話で、うん、先行きがどうもなんかいろんなものに頼らないとやっていけない社会になっちゃったっていうのが嫌な感じだよな。さあ今日も始めましょう。